子どものやる気を引き出す山ちゃんのズボラ子育て術。
皆さんこんにちは。ズボラ子育て術メンタル講師山ちゃんこと横山紀一です。
皆さんこんにちは。インタビュアーの鈴木沢子です。山ちゃん今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いやもう早くも1年が終わろうとしております。
もうそんななんですね。
いや目が遠くなりましたけれども山ちゃん本当ね毎年思いますけれどもあっという間ですね。
そうですね、うん、つい最近子供にお年玉をあげたはずなんです。
だいぶ早い。だいぶすごい早さですねそれね。またやってくるのかっていうね。ねえ本当に。いやどうでしたかこの2025年。まあね、あの配信毎月してまいりましたけれども、こう振り返ってですね。
そうですね、あれ配信日ってあれでしたっけ、今年から変わったんでしたっけ、なんか全然配信日。
そうですね、今年の4月から月1回、はい、
月1か
1になりましたね、はいはい。
最初がね、毎週で月2回になって、で月2回になって、みたいな感じ
で。そうですね。はい。
はい。
で、ゆったりペースで。
そうですね。その配信のペースが変わったのもあるし、うん、まあ、あとは、スクールの方だと、うん、今120人かな。大体人数120人も超えて、やっとこう、まあ、やっぱちょこちょこ大会もあったりはするんですけど、まあ、それでも100人は切らなくなったっていう、ちゃんと運営し始めて5年目でやっとここまで来てこれたなっていう感じですね。
素晴らしい。すごいですね。そんなにいらっしゃるんですね、スクール生。
そうですね。今4会場でやってるので、その各会場で総合で120人って感じなんで、1会場多くても、まあ、20人から25人くらいっていうような感じであるんですけど、まあ、一会場でも3コマぐらいやったりするんで、幼児から小学生やって、中学生、高校生やって、みたいな感じなんで、まあ、トータル、そこの会場だけで40人ぐらい来るっていうところもあるんですけど。
そんな大盛況なわけですね。なるほど。ちょっとね、あの、時々 Facebook なんかで拝見すると、あの、山ちゃんのリアルな子供たちへの声かけなんかも拝見することができて、あのね、なんかこう、スクールでの、あれですよね、
はい。そうですね。最近、あれ、なんだ、インスタだとスクールのアカウントなんですよ。サッカースクールのアカウントなんですけど。その紐付け、Facebook と紐付けしてるのが自分の個人のやつと、紐付けしてるみたいで。で最近、そうやって自分の声掛けの部分とかを上げさせていただいて、まあ実際のスクールのところだったりとか。うん、で、まあ責任が問うという、問われるというか、なんですかね、ああやって上げるからこそ、初めて来る方とかは、やっぱこんな感じなのかなと思って、ね、来るので、まあ、全然違うっていうふうにならないようにしなきゃいけないっていう責任感はやっぱ増しましたし、動画を上げることによって、うちのスクール生のね、保護者さんにもいじられたりとかもするし。
いいですね。
あと、やっぱ自分の振り返りにもなりますね。どういう声掛けして、で自分がどういう表情で喋ってて、どういう口癖があるかとか、まああれ結構編集はしてるんで、その言葉に詰まった時だったりとか、自分があえて間を作ってる時とかも、やっぱその間で離脱しちゃう、動画でだと離脱しちゃうので、間を切ったりとかもしてるので、はい、実際1分半のやつとかも2分ぐらいの動画だったりするんですけど、なんかそういうのを改めて見ることで、自分の振り返りもなってるから、あ、この口癖多いからこうしないとなとか、っていう、まあいい感じでなってますけど。
なるほど。そうか、なんかそう考えるとなんかあれですね、自分を振り返るのって、例えば母親とかでも、ちょっと自分で振り返ったりしますけど、この動画で撮ったりはしないじゃないですか、普段の生活で。はい、でもなんかそういうのちょっとやってみると、ちょっと癖とかわかるかもしれないですね。どういう表情で子供に声かけしてるのかとか。
そうですね。それが一番説 得力あるというか、自分の動画が、作ってる動画ね、一番やっぱ見たくないものって、あ、老けたなとか、いや、ちょっと、ね、むくんでんなとか、
そこ、ね、
やっぱ、はい、やっぱそういうのもね、やっぱあるから、
うん、
見たくないものをね、見ないといけないし。
ですよね。
っていうのもあって。
でもね、今年も結構、こう、山ちゃんに声かけについての、アドバイスとかいただいたんですけども、
はい。
ね、またね、こっから年末年始と、こう、家族で密に過ごす時間が増えるじゃないですか。
はい。
ね、そんな中で、まあ、ちょっと、母親目線ですと、まあ、いろいろね、帰省やらなんやらで立て込んで、はいはい、精神的にも余裕がなくなる時なんだけど、はい、そんな時でも何でしょうね。山ちゃんは、こう、常にこう、穏やかなイメージなんですけどね。
はい。
なんかこう、声かけの時とか、こう、気をつけて、こういう年末年始密になる時だからこそ、こうなんか、家族間で穏やかに過ごすための声かけのポイントみたいなのちょっと教えてもらっていいですか？
年末年始なんで、その親戚だったりとか、うん、いろんな人たちと、こう、
うんうん、
集まっていろいろお話ししたりとかっていう時があると思うんですよね。うんうん、特にそのおじいちゃんおばあちゃんとかは、うんうん昔の価値観というか、まあ、いいも悪いもあったりすると思うので、
はい。
例えば、まあ、最近で言うと、うちのスクール生もこの間合宿した時に、食べ方がすごく悪い。傷ついて食べるとか、
うん、
片方の手がないとか、
うん、
スープ飲む時に犬食いみたいな形でお椀を持たずに飲んじゃうみたいな形だったりするので、
うんうん
まあ、そういうのはやっぱ叱られることが、ね、あると思うんですね。
はい。
なので、まあそういうのをしてもらえるっていうメリットもありつつ、家庭ではね、できないか、なかなか見れない部分で、うん、叱ってもらえるっていう価値観もありつつ、
うん、
いやいや、そんな怒んなくてもいいのに、みたいな時もあったりとすると思うので、うん、まあなので、まあ、もし、その関係性が良ければ、おじいちゃんおばあちゃんとかに、その行儀悪い部分とか、目についたところがあったとしても、うん言わないでっていう風に言ったりとか、もう思ったことは言っていいよっていう形で、あとのサポートはこっちでするからっていう風に、もし関係性作れるんであれば、行く前からそういう風に相談できたらいいのかなっていうのはありますね。
なるほど。おじいちゃん、おばあちゃん、まあ、あるいは義理の兄とかね、
そうですね。
いろんな親戚いますから、事前にそう言える関係の人だったら、そう言っとくのは子供にとってもいいかもしれませんね。
そうですね。うん、ができるなら、まあ、一番理想なんですけど、うん、とはいえ、ね、やっぱできないことの方が多いと思うので、
うん
うん、はい。なので、自分はその、やっぱどうしても頭ごなしに怒られることが多いと思うから、うん、まあ言われた時に、言われた後か、言われた後に、うん、ちょっと時間作って、さっきなんでおじいちゃんおばあちゃんな風に言ったかわかるとか、ああいう風に言われてどうだったみたいな形で、まあ聞いて、っていうところで、
うん
うん、なぜそうしなきゃいけないのかって理由までは言われないと思うんですよね。
そうですね。
そこをやっぱ深掘りしていければ、あ、こういう思いがあったからおじいちゃんおばあちゃんこういうふうに言ったんだなとか、
うん
はい、っていうふうに思ってもらえたらいいのかなと思うんで、
なるほど。
なので、はい、言われて放置しないっていうことはすごく大事かなと思って。
ああ、確かに言われて放置しがちですね。うん、そこでやっぱり、なんかね、悶々と消化不良で、こう、お正月迎えちゃうのもかわいそうですね。
そうですね。あとは、こう、おじいちゃんおばあちゃん、肘つくなとか、
うん、
おばん持って食べなさいって言った時に、やっぱお家の方も、うん、俺はいつもパパとママが言ってるでしょみたいな。おじいちゃんばあちゃんにも言われて、
うん、
恥ずかしい、みたいな感じで、うんうん、やっぱこう、攻め立てちゃうと、この味方がいなくなっちゃうので、
はい。
はい。もういい、みたいな感じで、そのゲームにね、違う部屋行ってゲームやって、俺またゲームばっかりして、こんだけ天気いいんだから外で遊びなさい、みたいな。もううるさい。なんかゲーム見たいんだよ、っていう感じになるんで。
最悪ですね、もう。ムードが最悪になっちゃう。
はい。だから、じいちゃんばあちゃんがもし、ね、そういうふうに結構しつけに対して厳しい方であれば、まあ、お父さんお母さんは、味方になってあげた方がいいと思う。で、はい。でも味方になるときに、そんな、おじいちゃんそんな強く言わなくていいよとか、おばあちゃんそんな強く言わなくていいよみたいな感じになると、今度おじいちゃんおばあちゃん あ、私は昭和の頃は、こんな当たり前だ、みたいな感じで、
な
っちゃうんで。
はい。
はい、なので、もそこはもう、おじいちゃんおばちゃんにさせて、うん、で終わった後に、うん、まあ、別室行ったりとか、車の中行ったりとか、さっきね、ご飯の時こういう風にしたけど、まあ、お家でも、ね、ママに言われてるよね、そこに対してどういう風に感じたとか、っていうふうに、なんであんなこと言ったかわかるとか、いう形で、まあ、会話にできればいいのかな。
ああ、それは素晴らしいですね。確かに、うん、思わず、加担しちゃいがちですけれども、うん、なんか自分を守るためにも、私も注意してるんですよ、みたいな。でもそこはね、やっぱ子供のことを考えると、そうですよね。改めてちゃんとその子の声を聞いてあげるっていう。
そうですね。がやっぱ結構大事かなとは思いますね。どういうふうに感じてるのか。
なあ。もう本当そうですよね。もう、やっぱりいつもおっしゃるのは、お子さんの、声を聞くというか、考えとか思いをまず聞くっていうところですよね。頭ごなしではなく。
そうです。もう本当なんでそれをしなきゃいけないのかっていうのが結局わからないと、うん、毎回同じこと言わなきゃいけなくなっちゃうので。
はい、そうです。
はい、この間のその合宿の時もそうですけど、
ええ、
なぜその行儀よく食べないといけないのか、みたいな。感じで、
そうか。
行儀よく食べると何がいいのか、みたいな。ところがわかるといい。っていうところを、話をね、したような感じ。
確かに、私もついこの間、なんか、行儀悪かった時に、それは娘の方でしたけど、なんか、足をちょっと、片足がどっか行ってて、立てちゃってて、で、いや、ダメでしょって言って、でもなんでダメなの？それお兄ちゃんがなんでそれダメなの？って言われて、なんか、とっさにこう、いい答えが浮かばなかったんですよね。でよくわからない、消化に良くないとか言い出して、私。意味わからないと思いながら、でもやっぱり、一緒に食べてる人が嫌でしょって言っても、いや別にって言われたりとか、でそこはやっぱりなんか自分の中でちゃんとしたこう答えを、まず用意しとかなきゃですよね。
ご飯に関しては、うん、僕が最近そのご飯作ったりとかもすることが増えたんであれなんですけど、
ええ、
やっぱり一番は、そのご飯を作ることに関しては、正直そこまで苦ではないよ。だってご飯なんといで炊飯器を押したら炊けるし、味噌汁もお湯沸かして味噌溶かしたらできるし、なので、その、みんなのことを考えて、だから昨日はハンバーグだった。じゃあ今日は、好物のこれを作ろうかなとか、嫌いなものがあるかもしれないから、嫌いなものを、わからないように入れて食べてもらえるようにしようっていうふうに、メニューを考える方がすごくエネルギーを使うんだよって。で、そうやってじゃあみんなの、まあ、もしかしたら押し付けがましいかもしれないけど、みんなのために作ったご飯っていうのを傷ついて食べられる。足を上げて食べられるってなった時に、美味しそうに見える。美味しそうに見えないよってなったら、じゃあそうやって美味しそうに食べてない子に対して、ああ、また頑張ってご飯作ってあげようっていうふうに思う人っているかな？ないよね。だから、その、メニュー、作ることよりもメニューを考えることの方が大変で、で、このメニューにしよう。で、作ってみた。で、美味しそうにすごくパクパク食べる。おかわりって言ってくれた。よし、じゃあまた明日も、美味しいもの作ってあげようとかっていうふうに、こっちもエネルギーになる。でもそれが肘ついて食べられる、なんか美味しそうじゃなくて食べられる、ごちそうさまも言ってくれない、いただきますも言ってくれないってなった時に、ああ、じゃあもう、パンだけでいいかな、みたいな。パンと牛乳だけでいいもん、みたいな。で、そうやって感謝の気持ち、その作ってくれた人に感謝の気持ちを込めるって、そこだよっていう、また作ってあげたい。この子のために何かをしてあげたいっていうふうに思ってもらう。で、あなたができることっていうのはいただきます。ごちそうさまを言いましょう。で、肘をつかずに食べましょう。別に美味しい美味しいって言わなくてもいいから美味しそうに食べてほしいなとか。そういうふ
う
な姿を見せてくれると、 やっぱりご飯を作ってくれる人っていうのは、また作ってあげたいっていうエネルギーが湧いてくるよね。だから、こういうふうに言うんだよっていう形で。
なるほど。それは結構説得力ありますね。
はい、なので、もう自分が食べたいものあるんだったら自分でメニュー考えて、
うん、
スーパー行って、
うん、
買い物して、
うん、
うわー玉ねぎ高くなったな。キャベツこんなすんのみたいな。白菜4分の1でこの金額みたいな。
わかる。
でもお小遣いこれしかないから買えないじゃん。じゃあメニューこう変えないとっていうのを経験してごらん。
それはめちゃめちゃいい授業ですね。いやーもうそれめっちゃ学びですね、それね。なるほどなー。それだったら腹落ちするっていうのが今納得できました。
っていうのは子供たちにもこう伝えて、だからその作ってくれる人がいるんだよって、その裏側にはそういう人がいて、でメニューも考えて、
うん、
で量も考えて、
うん、
朝も考えて、どれぐらい茹でればいいかも考えて、いろんな考えがあった中でこうやって食材が出てきてて、まあ、いただきますごちそうさまっていうのはもちろん、その自分のために命をくれた動物だったり野菜だったりとかっていうのに、うん、感謝を込めましょうっていうのもあるけど、そうやってメニューを考えて出してくれた人に対しても、そのいただきますごちそうさまっていうのはあるんだよっていうとこなので、僕はだからご飯を食べに行ったとしても、
はい。
はい。やっぱりそう、いただきますごちそうさまっていうのは必ずするようにもしてるし、
うん、
あの、食器とかも、あの、そこの片付け方とかもあると思う。自分結構バッシングしてる人とかよく見るんですよ。何をどう重ねてるのかっていうのを結構見て、
うん、
あ、これ重ねていいのな、あれ重ねないんだっていうので、あの、ご飯食べるときは必ずその重ね方もある程度そのテンポの重ね方にして、まとめて買えるようにするようにはしてて。
すごーい、そこまでされてるんですね。
そうですね、ご飯を提供、まあもちろんお金は払ってるけど、ご飯を提供いただいていて、うん、特にその、うんああいうところって回転率もね、すごく大事だと思うし、やっぱ自分が店員さんだとしたら、こうまとめられている方が、バッシングも早いし、あと服だけだし、
うん、確かに。
助かるので、まあそこまでやってウィンウィンだよねっていう感じでは考えてるので。
なるほどなぁ。まあそういう、それを見てまたお子さんも、ああ、なるほど、そういう感謝の気持ちと気遣いっていうのも大事なんだなっていうのも学びますしね。
そうですね、うん。そう感じてもらえるといいなと思うんですけど。
うん、
まあ、あとはまあ、押し付けがましくならない。こうしなさい、しなさいじゃなくて。それで、あ、それだったらやっぱりやんなきゃいけないよねっていうふうに思ってもらえたらいいかなっていう感じで。
ああ。そうか、そうですね。押し付けがましく、こうしなさい、ああしなさいというよりも、まず親が見せるという。
そうです
ね。これがね、大事ですよね。はい、ああ。わあ、ありがとうございます。私も早速実践してみます。食事の時のね、マナーに関しては。はい。まあ、いやー、ほんと、今年もいろいろね、子育てに関する、いかにズボラになるかというところに向かっての、ね、声かけの仕方ですとか、様々学ばせていただきました。本当に、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ来年も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
では、山ちゃん、今日は失礼いたします。また来年ですね。
そうですね。
さよなら。ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。
はい。